米国史上最大の大統領選の混迷、聖書の視点、話、金城重弘。
今日は、今、世界でトップニュースとなっているのは今何でしょうか？もちろん、新型コロナですね。パンデミック。そして、全世界が注目している米国大統領選。そして、ワクチンの問題。そういういろいろありますが、今日は米国史上最大の大統領選の混迷について、聖書の観点から見ていきたいと思います。このアメリカの大統領選見ていると、毎日毎日新しい情報が入ってきます。誰が真実を話しているのか、さっぱりわからない。たくさんの情報が入っています。史上最も混迷を極める大選挙とも言われています。ヤフーには全然スッキリしない米大統領選。もうマスコミでは、バイデンが米国の大統領に決まったと言ってますが、全然スッキリしない。最大の敗者はマスコミだと言ってるんですね。日米の主流メディアの大半は、ジョー・バイデン氏の大統領当選を確実として、次期バイデン政権の閣僚人事など政権移行チームの動きを追いかけて続けている。もう大統領になった。11月3日の選挙で、異例なことです。そして、このことに、2020年に、天才預言者と言われているジーン・ディクソン、ケネディ大統領の暗殺も予言したと言われてますが、彼女は2020年に善悪の大決戦が到来と言ってるそうです。もちろんこの人は偽予言者です。けれども、もちろんユタも言うことが当たることがあります。偽予言者も当たることがあります。しかしこの人は偽予言者であります。聖書に調和していないからです。ただ、面白いニュースでしたからこれを言っただけでありますが、もうバイデン氏が勝利宣言をいち早くしたんですね。で、憲法2章を見ると、大統領は州議会が選挙人を任命して、そして選挙人が大統領を選ぶということになっているんです。11月3日に。異常なことが起こった。突然、そのバイデンにたくさんの不正の票が流れてきたというんですね。そして、バイデンが勝ったから大統領と今言ってるわけです。で、12月14日にアメリカ各州で50州ありますね。大統領が、大統領の選挙人がの投票によって決まると言うんです。で、1月6日に連邦議会で上院議長のペンス副大統領が 選挙人の投票を集計し、当選者を決定するということになる。選挙人のこの過半数で決まらなければ、ペンス副大統領が選挙人の投票を集計して、当選者を決定して、来年の1月20日に、大統領が就任するんです。そう。もういろんな情報が飛び交っています。大統領の深い闇。中国が関わっている。ね。との関係。そして、お金が中国企業からドミニオンの会社に、ドミニオンというとその、集計する機械だそうですが、それを作ったドミニオン会社と不正な関係があるということが言われています。そして、ジョージア州で全米揺るがす決定的証拠が不正、欺瞞、あるいは詐欺、そういうのが発見されたというんです。また、ある、マスコミなんかでは、いや、そんな証拠はないと言ったり、あると言ったり、ないと言ったり、見たと言ったり、見ないと言ったり、まあ、もう、情報の錯乱です。ね。そして、トランプは、私は絶対に降伏はしない。その不正を暴くんだと言っているんですね。米大統領選、隠された証拠、統計学的におかしいって。主要メディアは、真逆に報道。本当のことを逆に報道しているって言うんですね。トランプ陣営の動きは、どういうことをやってるか。ちょっと、さらりとニュースを見てみましょう。いざ逆転再生へと言ったり、また、これはもう最高裁に告訴しなければならないとか、これは12月11日、2日前に出されている、YouTube ですね。そして、不正投票、アメリカ大統領選挙、トランプ大、バイデンの、これはもう不正がはっきりしているという人たちが、ニュースがたくさんの人が流している。トランプ大統領、この数日の間に、これは12月11日ですからね。昨日ですか？その18時間前にトランプ大統領が言った言葉、この数日の間に大きなことが起こると言っています。負けないんです。そう。そしてアメリカの CIA、中央情報局も関与している。中国共産党、中共と言いますが、黒幕はジョージ・ソロスだという情報もある。エレミヤ記の5章の1節に、エルサレムの巷を行き巡り、見て知るがよい、その広場を訪ねて、公平を行い、真実を求める者が一人でもあるか、探してみよう。公平、真実。もう、今や、アメリカの民主主義の危機と憂えている人たちもいるんですね。はい。しかし、大統領宣言、バイデン氏はやってるんですが、大統領選はまだ終わってないんだ。いつ、どのように大統領が決まるかということを、ビデオをお見せしたいと思います。これで、ところでね、この真実を明かそうとして、その不正を暴露しようとして、若い沖縄の女性、 ガナハ・マサコさんという人。この人がね、実況放送したり、もうたびたびやっているんです。そして、アメリカ大統領選挙。これはまだ決まってないんだ。そして不正がいっぱい暴露されてる。だから内戦になるだろうと言うんですね。で、はい。5分間のビデオをお見せします。どうやってアメリカの大統領がこの決められるかということです。
皆さんこんにちは。ほぼ5分でわかる消去理論。今回はアメリカ大統領選挙についてお伝えします。さて、11月3日にアメリカ大統領選挙が行われて、バイデン氏が勝利宣言をしました。ところがトランプ大統領は、この選挙には不正があったんだと言っています。訴訟を訴えて最高裁まで争うんだとも言ってるんですね。では今後は一体どうなるのでしょうか。アメリカの選挙制度はかなりややこしいのですが、できるだけわかりやすく説明したいと思います。実は11月3日の選挙は、アメリカの各州の選挙人を選ぶための選挙であって、大統領を直接選ぶ選挙ではありませんでした。アメリカには50の州があるんですが、そのそれぞれの州が普通の国とほとんど同じ機能を持っています。州、つまりステートというのは国という意味なんですね。そしてそれぞれの州に憲法があって、議会や政府があるんです。軍隊もあるんです。その州と国が違うのは、州独自で外国の国と独自の外交ができないと、
ここが違
うことぐらいなんです ね。つまりアメリカには50の国があって、その50の国をまとめるその連邦政府があるということなんです。アメリカの大統領というのは、この連邦政府の長という位置づけなんですね。アメリカの大統領選挙では、それぞれの州が大統領を誰にするかの投票をします。まあ、日本に例えて言えば、各都道府県が投票して日本の大統領を選ぶような感じになるわけです。そして各都道府県の票は人口に比例して決められるんですね。まあ、例えば日本で言うと、鳥取県の票が1票だとすれば、東京都の票が25票になるといった感じなわけです。この数に従って投票する人のことを選挙人と言います。人口が多いカリフォルニア州では選挙人が55人います。人口が少ない州が7つあるんですが、この7つの州では3人の選挙人が選ばれます。この選挙人を誰にするかを選ぶというのが、実は先日の11月3日の選挙だったんですね。どうしてこういう制度になったのかというと、アメリカにはかつて奴隷制度があったからなんです。国民がもし直接投票することになると、奴隷の票も1人1票になります。それは不平等じゃないか。なんといっても南部には奴隷がいっぱいいる。その人たちの票も加えれば、南部が圧倒的に有利になるじゃないか。ということで、じゃあ奴隷の人数は1人に対して5分の3にしようということになったんです。こうして各州の選挙人を選ぶという今の形ができたんですね。それで各州の選挙人が実際に投票するのは12月14日なんです。
12月14日もう。
ですからこの日までに選挙人が正式に選ばれないと、本当の意味での選挙ができません。あるいは選ばれた選挙人が、あ、こんな状況では投票できない、なんといっても不正があるじゃないかと言って棄権するかもしれません。そうするとアメリカの法律では、そういう場合にどうするかというと、各州の議会が選挙人を選ぶというふうに決められています。もしそれでも決まらないような場合には、連邦議会の下院が大統領を決めます。実際に今から約200年前の話なんですが、西暦1800年と1824年の時の選挙では、大統領を下院が選びました。今後はどうなるのかはまだわかりません。トランプ氏が本当に訴訟を起こすのか、起こしたとして裁判所がどう判断するのか、選挙に不正があったのか、不正があったとすれば各州はどう判断するのか、あるいは下院はどう判断するのか、 今のところはまだ何もわからない状況です。仮に選挙に不正があったのであれば、それは裁判で明らかにすべきです。裁判で争うこと自体は憲法で保障された権利なんですから、これは往生際が悪いとか民主主義に反するということではありません。いずれにせよ、来年の1月6日には正式にアメリカの次期大統領が決定するんです。そして、次の大統領が誰になるかによって、日本やアジアの状況も大きく変わります。ご存知のように、中国はここ数年でかなりの力をつけました。ハイテク技術も、
うん。そう。中国の脅威。しかし、どうなるんでしょうか。はい。トランプ大統領は、絶対に諦めないというんです。これ、私のスピーチで、一番いいスピーチだと言って、そこで私は絶対諦めないと言っているんですね。そして敗北を認めない最大の理由は何かちょっとお話ししましょう。トランプ大統領は長老教会に行ってるんです。で、彼はもちろん、イエズス会の学校、卒業はしてないと思いますが、イエズス会フォード大学出身です。あの、イバンカもイエズス会出身ですね。大学。で、この、これはね、マーブル共同教会のヴィンセント・ピールという、素晴らしい神学者、伝道者がいたんですが、その人の影響を受けて、まあ、弟子みたいな、この人は、ロバート・シューラー。この人の教会はね、全部ガラスで作られてる。ね。ロバート・シューラー。そして、この二人から影響を受けたトランプ大統領。絶対諦めないという、あの根性は、ここから来ているんです。で、バイデン大統領が、大統領になったと言って、そして各国の首脳からどんどん祝電が送られてきました。菅総理、イギリスのジョンソン首相、ドイツのメルケル首相、フランスのマクロン大統領、イタリアのコンテ首相、そしてカナダのトルドー首相、どんどん祝電がやってきた。で、フランシスコ教皇も電話でバイデン大統領おめでとうと言ったそうです。菅総理ですね。韓国のムン大統領。そして沖縄の玉城知事も祝電を打っているんです。祝電を送らない国というのはいくつかありました。ね。もちろん北朝鮮。ロシアのプーチン。ね、送ってないんです。中国の習近平。送らなかったんですが、最近、バイデンに祝電を、送ったそうです。で、メキシコの、大統領、送ってない。ブラジルのボルソナロカ首相、送ってない。バイデンおめでとうと言ってないんですね。で、トランプ大統領には、この、不正を暴く弁護団がありまして、有名な、強力な弁護士たちによって、あるんですが、そのトップのリーダーは、ジュリアーヌという人です。そして、この女性の、なんて言ったかな。シドニー・パウエル。これはもう刑事訴訟で非常に素晴らしい人だそうです。ね。そして、この不正を暴いている日本におられるケント・ギルバート。もう民主主義の危機だ、アメリカは。言ってるんですね。で、どんな不正があったかというと、電子投票システムドミニオンというのが使われていた。これは、ドミニオンは中国共産党とつながっているというんです。 このドミニオン会社はブラジルの他の国々のその 大統領選挙にもつながっているというんですね。で、いくつかの州では明らかにトランプ氏が優勢であったところに突如十数万ものバイデン票が追加されたということで、これが動画になっていたり今発信されています。明らかに不正があるというんです。で、トランプ有権者の8割選挙が盗まれた。だからトランプは敗北を認めないと言って、もう抗議デモがあちらこちらで起こっています。で、これは、カトリックのウェブサイトですが、チャーチミリタンと言うんですが、カトリック、トランプ側についてるんです。ね。で、この、今度の大統領は、選挙は、明らかに不正だと言って、重罪犯人も投票した。未成年者も投票した。未登録者も投票した。アメリカでは、投票できる人たちの名前が登録されてるんだ。その人たちだけが投票できるのに、して、未登録者が投票してるって言うんですね。そして、支障箱、郵便局止まりであったということもあるんです。で、死んだ人の名前があったり、表にあったり。で、他の州の人が、ペンシルバニア、あるいはミシガン、どこどこの州に入って、20の票を投じていたり、そんな不正が今、どんどん暴露されているんですね。そう。これは、チャーチミリタント、教会は勝利するという、このウェブサイトの長ですが、マイケル・ボーレスさん。ね。このボーテックスというのはね、渦巻き、旋風、竜巻という意味で、この人は、トランプさん大、応援してる。ね。大統領、これは、そう、大統領、あなたはカトリックになる必要があります。そして今、あなたは改宗する必要があります。大統領、あなたは4年前に大統領選挙でコンスタンチン帝のように勝利しました。大統領、天はあなたを選びました。大統領、あなたは天を選ばなければなりませんと言っているんですね。そしてね、あちらこちら、もう不正を、があったということを証明するために、あちらこちら、その州議員たちの前で、ジュリアーニ氏を中心として、不正証言者たちが一人二人やってきてね、証言するんです。本当にアメリカはおかしくなってますね。そう。そうね。これ。特に強力な人はシドニー・パウエル氏ですね。刑事訴訟で非常に有能な人だそうです。そしてリン・ウッド氏。偽の投票用紙が流入していたということね。まあこれ、皆さん、インターネットできる人は見てください。もうどんどん出ています。あ、市民は見た。投票用紙がシュレッダーに入れられた。シュレッダーにかけられたというのは、シュレッダーというのは、紙をね、証拠を隠滅するために、ぶっちぎる、機械です。シュレッダーにかけられたと言うんです。そう、ケントギルバートさん。怒っているって言うんだ。不正横行、ね。アメリカ人ですからね。日本語上手な弁護士です。民主主義の危機だと言って。この人は、モルモン教徒です。ね、もうあちらこちらで今、暴動が起きています。 例えばね、このある郵便局、郵便局の郵便の配達員がね、私は上司からバイデン氏にその投票用紙を持って行きなさいと命令されたと言っているんです。ところが、この人がね、本当にそうなのか、嘘じゃないか、と、恫喝した。ところが、他の人から、あんた、嘘ついたのかと言われたら、私は証言を撤回しないって言ってね、内部告発をする人が今、増えてきているんです。まあ、これも言いませんね。そう。内部告発ね。これは、これが次々告発をする人がいるもんだから、州で認めなければ、認めなければ、最高裁判所に訴えるということになってるんです。この人もよくニュースを発信してます。トランプ逆転の可能性をこの人言ってるんですね。トランプが勝利かとも言ったりする人たちが、この人ばかりでなくて、及川幸久さん、どんどん情報を発信してます。これは、ドミニオンの機械を使って、不正に投票したとか、そういう問題よりももっと上のもので、これ憲法違反だと、今度の選挙は。それを追及しているんですね。ルイジアナ州、アーカンソー、アラバマ、ミズリー。ね。こういう州が、どんどん、この最高裁に、訴えを出しているんです。日本経済新聞にこういう記事もありました。トランプ氏、選挙人がバイデン氏選出するならば、自分は退任する。退任する。という記事も出たんですね。と思ったら、今度は、私は大差で勝ったのだ。ホワイトハウス退去は、を撤回する。退去しないという。このニュースはね、もう毎日のように、紆余曲折。さあ、12月14日ね、注目しててください。で、その後も、どんなことがアメリカで起こるか。本当に、異例なことが起こっています。聖書からの見方をしていきたいと思います。このドミニオン会社が中国とつながって、ドミニオンという投票機械を使って不正にやったということ。で、今、経済的にも、もう、なんていうんですか、IT というんですか、その、ものすごく中国が、こう、発展してる。で、アメリカ第一主義というものを潰すんだと、ある、情報が言ってますけれども、聖書は何と言ってるか。はい。黙示録13章に、海から、登ってくる獣。この海のこの獣の頭には神を汚す名がついていた。これはいい獣でないということがわかります。誰でも読んだらわかります。獣というのは権力、国家権力を表すんですね。で、その獣は致命的な傷を受けましたけれども、1798年に。致命的な傷も完全に治ったらどうするかと。全地の人々は驚き恐れて獣に従っていく。全世界。これはよく YouTube でも我々メッセージを発信してます。 で、もう一つの獣がありますね、11節から。他の獣が地から登ってくるのを見た。子羊のような角が二つあった。子羊はイエス・キリストを表しますから、この地から、一つは海からでしたね、海からでしたね。いっぱい水がある。水は、黙示録17章の15節を見ると、人々、民族を表すというから。だから、地から登ってくる獣というのは、あまり人が住んでない大陸。ね、これは、我々、予言の研究でよく知ってます。アメリカ合衆国。アメリカ、インディアンしか住んでなかったところに。たくさんの移民が、アメリカにやってきたんですね。今、アメリカ。最も強力な国になってます。そして、そのアメリカが、地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませた。ね。先の獣を拝ませる命令ですね。そして、先の獣の像を作ることを地に住む人々に命じた、命令した。アメリカ合衆国が。ね。これ命令です。中国が第一帝国になるということは聖書ではない。アメリカです。はい。プロテスタントのアメリカ、二つの角を持ったアメリカ合衆国。そして世界で一番小さなバチカン、国、バチカン、カトリック、バチカンですね。この一番小さな、この、カトリックバチカンと、あの大きな大陸、第一帝国と言われている今のところ、このアメリカ合衆国、どっちが上でしょう？ね。大統領になるとき、あるいは大統領選挙に臨むときに、まあこれは大統領選挙でなくてもいいです。どこの国々の首脳であっても、ローマ法王に謁見に行くんです。ね、トランプ大統領、そしてバイデン元副大統領、どっちがアメリカとバチカンどっちが上かというと、服装を見るとわかる。服装。各首脳は、どんな人でも、法王に会うときには、他の人は黑い着物を着るんですね。黒い着物。白は上だという意味です。黒は下という意味です。そう。え？これ、先の獣の像を拝ませる。このローマカトリック教会というのはどういうふうにできたかというと、宗教とキリスト教と異教が結合してできたものがローマカトリック教会であるんです。それと同じこと、宗教と政治と結合するという像を作るというんですね。見てください、これ。バチカン、オベリスクがあります。アメリカの国会議事堂の近くにもオベリスクがあります。この建物を見てもバチカンの建物、そしてワシントン DC にある建物。似てますね。像ですね。そしてこのバチカンとワシントンはレーガン大統領の時に聖なる同盟を結んだんです。先の獣の像というのは、教会の権力と政治の権力が合体するという、一致するという意味です。そのバチカンの先の獣の像を作るというのは、今はアメリカは政教分離です。ところが、 政教一致になると、獣の像を作るということになるんですね。海から登ってきた獣、地から登ってきた子羊のような角を持つ獣、バチカン、アメリカですね。これが全く今もう癒着しているんです。先ほど言いましたけれどもね、世界最小のバチカン、世界で一番小さい国、0.44 キロ平方メートルだから、沖縄の5000分の1。それが世界で最も強い影響を与えているんです。ね、世界最強の米国と癒着しているんです。これは2015年のことですが、もうアメリカはローマカトリック教会によって掌握されているという事実を示しています。国会でフランシスコ教皇が演説したとき、時の副大統領はバイデンでした。イエズス会でした。カトリック教会の精鋭部隊。ね。そして、時の下院議長がベイナーという人でありました。熱烈なカトリックの信者。このベイナー下院議長は、フランシスコ教皇を迎えて、そしてもう議員たち、国会議員の人たちはもう起立してね、みんなで拍手喝采をした。この光景を見て、ベイナー、下院議長は、もう嬉しくて嬉しくて、みんなの前で泣いた。こんなことが起こったんですね。はい。気候変動の問題で、バイデンとフランシス教皇は一つになっています。共通禅ということで、バイデンと教皇は一つであります。そしたらバイデンが大統領になるのかな？ね、で、バイデンは社会主義思想です。ね、この社会主義思想が共産主義になるんですね。で、フランシス教皇はイエズス会とのインタビューの中で聖なる父、ラウダートシーとカトリック社会主義を称賛しているということですね。一方、トランプ大統領はもう、もちろんフランシス教皇に表敬訪問して、そして、これはニューヨークでしたか、ワシントンでしたか忘れましたけれどもね、前のヨハネ・パウロ2世の大聖堂記念があるそうです。そこに拝みに行ったんですね。2020年の選挙は2016年と同じパターンになるというこの情報もありました。2016年、4年前は、一夜にしてトランプがクリントンに勝利しましたね。その理由はキリスト教福音派の諮問機関アドバイザーですね。そしてカトリック諮問アドバイザー両方の支持を受けていたんです。で、カトリックに対して私はあなた方と共に立ちます。私はカトリックと共に立ち、あなた方のために戦いますと4年前に言ったんです。さっき言ったことだな。不思議なことです。そしてトランプの岩盤支持者にキリスト教福音派があるんです。強力な、ちょうど日本でいう公明党が与党にいつもくっついているように、このキリスト教 福音派は、いつかは我々がアメリカの政治と政治を乗っ取るんだというグループです。はい。このさっきの女性、これポーラ・ホワイトと言いますが、トランプ大統領の個人的な牧師であります。で、この人が今お祈りしてますが、この人はテキサス・ダラスの第一バプテスト教会の牧師であります。大リバイバル、自分の教会にね、マイク・ペンス副大統領を招いて大集会をしました。そう。で、ここに見えますかね、ケネス・コープランド、聖霊運動の米国の指導者です。この人の言ってる言葉見てみましょう。これは、キリスト教の衣を着た現代神霊術であるんです。聖霊様、聖霊様、威厳を語りね、聖霊運動の指導者です。この人が言ってる言葉見てみましょう。本当に真面目に言います。もし投票しなければ、トランプに投票しなければ、この放送が終わるまでに、あなた方は殺人犯となるのですよ。あなた方は神に対して罪を犯しことになるんですよ。そして黄色いところ、全能の神がこの国の頭であり、国民ではない。ナザレのイエスこそ合衆国の主であられるのだ。まことしやかなことを言ってますね。そう。なぜクリスチャンはトランプに投票するのか。もう、キリスト教の大物がトランプを支持しているんですね。これはビリー・グラハムの息子、フランクリン・グラハムですね。そう。で、トランプ大統領は、ね、彼のスローガンは再び偉大な国にアメリカをする。だということですね。彼はフォーダムイエズス会大学出身であるんです。今はさっき言ったように長老教会に行ってます。で、マイク・ペンス副大統領はエヴァンジェリカル。キリスト教福音派でありカトリックである。二つの肩書きを持っているんですね。ラルフ・リードという人、この人もトランプを支持している人です。ね、ペンテコステ派はクリスチャン側であるんです。さて、あれ？では、預言者エレン・ホワイトは何と言ってるか見てみましょう。米国の主要な教会がその共通の教理において合同し、国家を動かして教会の法令を施行させ、教会の制度を支持させるようになるその時に、プロテスタントアメリカはローマ法王制の像を作る。獣の像を作る。その必然の結果として反対者たちに法律上の刑罰を加えることになる。その像ができるとね、アメリカで政教一致。そしたら神の民の迫害が始まる。で、これよく覚えてみましょう。もうニュースにね、振り回されないように、騙されないようにしましょう。しっかりと霊感の章に、米国はどこへ向かっていくのかを知っている必要があります。米国が獣の像を作るためには、宗教的権力が政府を支配しなければならない。宗教権力が政府を支配する。まだ起きてません。やがて起ころうとしている。教会が教会自身の目的を遂行するために国家の権力を用いるようになる。これはっきりと皆さん覚えててください。どんなどこどこの教授もね、いろんな教授がね、テレビでね、ディスカッションします。的外れ。はい。 黙示録13章、これ質問が来ました。黙示録13章の14節を見ると、米国が地に住む人々に、全世界の人々に、獣の像を作ることを命じたという霊感の言葉を見ると、一旦アメリカが全世界に命令するほど強国にならなければならない。そうすると、全世界がその命令に従うほどの立場に立たなければならないとなると、やはりトランプかと思うんですが、先生はどう思われますか？ NOW、新世界秩序構築のために、アメリカの教会に政権を譲るとなると、トランプと思いますか？先生はどう思いますか？私はわからない。これが答え。両候補者とも、ローマカトリックと密接につながっているんです。ジョー・バイデンは、新世界秩序、国際協調、グローバリズムを強調している。それと反対のように見えるトランプは、アメリカ第一主義だ、政教一致だと言っているんです。これはトランプ大統領が言った言葉です。教会と国家の分離は全ての宗教的自由の基礎である。ドナルド・トランプ氏は IRS コードにジョンソン元大統領の改正案を取り除き、それによって分離の壁を元に戻し、教会にもっと力を与えるように働くつもりだと述べたという記事があったんですね。そう。今大統領になったと言っているバイデン氏は新世界秩序。この人が強調している。国際協調、グローバリゼーションね。そう。政教分離だったんですがね、だんだん、だんだん、だんだんとアメリカの政治家、要人に影響してきた人は誰かというと、ビリー・グラハム。あの有名な。今、盛んにね、ビリー・グラハムのかつての説教をアップロードしてます。ね。これ、安価に載せました。各大統領と密接な関係を持ち、アドバイザーになってきたんですね。政教一致。ここに今度の大統領選挙は向いているんです。さあ、バイデンが主張する新世界秩序の山、山があります。ね、山。で、こういうことを言うとね、フリーメイソンとかイルミナーチとか、さすがにね、テレビに出てくる評論家たちは、このこと一切言わない。一切と言ったら語弊がある。ほとんど言わない。フリーメイソン秘密結社、イルミナーチと言うと、ああ、陰謀論だ、陰謀論だ、花であしらう。ところが、その、イエズス会は、イルミナーチは、あえて、危機、緊張、混乱、混沌、恐怖、不安をあえて起こして、ついには統合するというのが、これが、あのドイツの哲学者、前にも言いましたけれども、初めての人がいるかもしれませんから繰り返します。ヘーゲルの生んだ弁証法というのです。正しいことと反対のことを分けて、正反合というんですね。そして戦わせてついに統合するという。今まさにアメリカで起こっているんです。今日のキーワードは情報錯乱、フェイクニュース、そして分断。この分断はアメリカで起こってる。 そしてカトリックにも起こってる。保守派とリベラル派。教皇フランシスも保守派の枢機卿から攻撃、つつかれているんです。そして我々の教会にも保守派とリベラルがあるんです。分断。そして統一。ヘーゲルの弁証法ですね。イエズス会はヘーゲルの弁証法を使っているというんです。この及川久幸さんは、もちろんこの人が属している幸福実現と私はもちろん信じませんよ。大川隆法なね、信じない。けどもこの人はね、ニュースを担当して、なかなかいいニュースを発信しているんです。トランプは演説で戒厳令を発する可能性があるというんです。戒厳令というとね、内戦です。昔アメリカで南北戦争があったように、南北戦争。このことがアメリカに起こるであろうと言うんですね。アメリカはね、これからしばらくの間、絶対力を弱めることはありません、聖書的には。世界で一番強力な国という位置を保っていきます。で、神の律法を踏みにじって、カトリック教会の権威の印である日曜日を強要すると、このことが起こると、その後でアメリカは破綻する。これ私が言ってるんじゃない。預言者エレン・G・ホワイトが言ってるんですね。まあ、時間がないから飛びましょう。はい。エレン・ホワイトの言葉、読んでみましょう。宗教的特権に関することが、我が国がその立法議会において、人々の良心を束縛する日曜休業令を制定し、日曜遵守を強制し、神の立法の第7日安息日を遵守することをする人々に反対する圧政的な力がもたらされるとき、神の立法は我が国、米国において事実上無効にされる。そして国家的背信に国家的破滅が続く。日曜休業令の後、アメリカ合衆国は破綻する。破滅する。これは聖書が書かれた、同じ霊感で書かれたエレン・ホワイトの言葉です。信ずべきであり、誠である。フェイクではないということですね。そう。それは国家的廃墟の時である。その時、罪のマス目が満たされる。国家的廃墟は国家的荒廃の印である。というんですね。終末事件。この終末事件というね、これ、エレン・ホワイトの書いた引用文だけを集めているものです。はい。もう一度復習しましょう。何回も言いますが、ローマ法王教の狙いは何かというと、再び世界を支配すること一つ。二つ。迫害を復活させること。三つ、プロテスタントが行ったすべてのことを無効にする。信教の自由。神の言葉が唯一の権威。万人祭司。ね、いろいろありますね。全部無効にする。大聖徒月刊の321ページもこれしっかり学んでニュースを見てください。で、カトリック教会の精鋭部隊であるイエズス会の目的はというと、 大総統上下の293ページから書いてます。一つ、富と権力の獲得。富と。織田信長はそれを知ったんですね。そう。家康も知った。そして、二番目、プロテスタント主義を覆し、三番目、法王、市場権を復興することである。だから、イエズス会の学校がたくさん日本にできているんです。日本人は洗脳されつつある。一大変化が間もなくこの世界に起ころうとしている。しかも、最後の動きは急速に動くって言うんです。急速。今までと同じようにね、1000年間、2000年間って、100年、200年、こう数える方法じゃなくて、一旦アメリカでことが起こると、最後の動きは非常に急速であるというんです。日曜休業令が起こると、これはもう、ね、新教教会、ローマ教会、更新術、新礼術が三者の結合によると、憲法の原則がことごとく放棄されて、そして、その時、サタンの驚くべき働きがやってきたことをまず知りなさい。二番目、世の終わりがもう非常に近いことを知る。そして三番目、神が介入される時が来たことを知りなさい。神様は、この廃墟に廃墟を重ねていく古代イスラエルのように教科で学びましたね。同じ道を、私を踏んでいく。我が教会。しかし、弱くなっていくこの教会に、神が介入なさって、驚くべきことをなさる。あ。ね。この真理と偽りをすり替えることが起こったら、つまり日曜休業令のことです。全世界的なものとなるとき、これがアメリカ合衆国でまず起こりますが、これが全世界的なものになるとき、神もご自身を表される。そして、第一日を守るように強制する。ね。そして神様は、後の雨をもって、驚くべきことを初代教会のように、印と不思議と癒しと奇跡をもって、この、働かれるんですね。一旦、日曜休業令が出ると、さあ、これは詳しくやりません。もう非常に近いということだけは皆さん知ってください。そして今の大統領選挙は、この荒らす憎むべきもの、ローマの権威の印である日曜礼拝、これがここに向かっていくんです。このことが起こると、ペテロ第一の手紙の4章の17節。裁きは神の家から、始められると書いてある。つまり、セブンスデーアドベンチスト、残りの真の教会であると言われているものから、裁きは始まるんです。というか、どういうことですか？裁きにおいて、我々の永遠の運命が決定される。備えるべきですか？永遠の命のために。昔、ヨムキプール、贖いの日に、一年に一度大祭司が死聖所に入ったとき、食材の日、贖いの日と言われました。イスラエルの民は仕事を辞めて、そして断食して聖所の周りに集まって、心を深く探ったんです。これは儀式でした。今、イエス・キリストは、1844年から死聖所に大祭司は入られた。 そして間もなく大祭司の働きを終えようとしている。この時、再臨信徒の人々よりも聖女に集まることはせず、心を深く探ることはせず、世の人々と同じように日は伸びた、幻は虚しくなった。来たからの災い、何のその平和だ、無事だ。これが現代イスラエルのことわざになるというのです。この時にゼパニア2章の一節、我々どうすればいいんでしょうか。これほど時が切迫している時に我ら何をなすべきでしょうか。ゼパニア2章の一節、あなた方恥を知らぬ民よ、共に集い集まれ。コロナのせいで集まれなくなってきましたね。サタンは懸命に働いている。恥を知らぬ民よというのはラウデキア教会、私たちの教会のことを言ってるんです。ね。惨めなものでありながら惨めとは思わない。哀れみべきものであるけれども、そうは思わない。貧しいもの、目の見えないもの、裸のものである。にもかかわらず、それに気がついていない恥を知らぬ民よと、神様はそうおっしゃってる。二節、もみ殻のように追いやられる前に、これは禁定訳では、法令が出る前に、主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまだあなた方に来ない前に、つまり日曜休業令の前に、我々、頻繁に集まって、そして何をするんですか？へりくだって、主を求めよ。一つ、主を求めよ。主はイエス様へ、今どこにおられるか。多くのアドベンチストが忘れてしまいました。イエス様どこで何をしておられるか考えようとしない。死聖所にイエス様はおられるんです。マリアとヨセフが見失ったイエス様をどこで見出したかというと、エルサレムの神殿。私たちは天の神殿、イエス様を死聖所に見出さなければならない。死を求めよ。義を求めよ。ということは、私たちは本当に自分のうちに何の依存しもない。義もない。そして、イエス様のみに、イエス様だけが主は我らの義であるということをとことん知る時であります。三番目に、謙遜を求めよ。悔い改めて信仰を持って、裁きの前に一つ一つ心を深く探って、そして、義なるイエス様に告白する。主イエス様、憐れみ深い大祭司ですから、どんな罪でもお許しになる。どんな罪でも。聖霊を拒み続ける罪以外は。そしてね、本当に自分の自身のうちに、奥深くに自我が、美好愛が残っているという、エゴが残っているということを気がついている人たちは、望みがあるんです。神の憐れみにのみすがりたいという気持ちになってくるんです。 昭和、あ、ごめんなさい、明治、大正、昭和の大文豪と言われた、順序を忘れましたけど、ね、夏目漱石、芥川龍之介、太宰治、三人とも、人間の本質は罪であるということを知って、主を求めず、義を求めなかった。そして自殺していった。なんという、残念なことでしょう。我々は、本当に、謙遜、心を砕かれて、砕かれて、そして、徹底的に、この我々のクリスチャン生涯で非常に学びにくいレッスン、すぐ忘れてしまうレッスン、何かというと、自分に頼らず神にのみ頼るということ、これを今学ぶ時ではないでしょうか。はい、では賛美歌、終わりの賛美歌歌いましょう。天のお父様、今歌いました賛美歌が私たちの願いであり祈りであります。本気度を持ってあなたと主イエスに仕えることをなさしめてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。